中にいろんなじいさんいますけども、本当にあの見るからにクソじじいだと思うようなじじいってのはやっぱりあのそうそういないもんでありまして、で森喜朗というクソじじいなんですけど、あの今日何回言うかどうぞ皆さん数えてください、ね、あのクソじじいのことをクソじじいと書くツイートがまあありまして、水曜版でおなじみの大石あきこさんが、クソじじいと書きましたら、そのツイートを、消さないと、凍結するよんっていう脅迫が、ツイッター社から来たそうでございまして、で、まあ、ツイッター使えないと困るっていうんで一応それを消去したそうです。で消去したらどうなったかというと12時間書き込みができない。ただしあの他の人そのフォロワーさんだとかが閲覧することはできる。だからあの通常の凍結と違って、あれ大石さんのツイッターあれちゃんとあるじゃんと見れるじゃんと、でも確かにクソジジイはねえぞっていうことで、でそれを横目に見ながらえのきだしんやももうあのまあ横やりを入れるわけですけれど、クソジジイと言って何が悪いという、ツイートをこう出したわけですよ。でさすがやっぱあれですね、影響力の違いでしょうね。まあ、1万人を超えるフォロワーを持っている方と、こちらたかだか500人いるかいないかっていう、ぐらいの、ものでは、影響力がないということで完全にあの無視されまして、私のクソジジイ発言は全く相手にされないということになりました。残念ですね、こう一石を投じたつもりでいたんですけれども、で一応あの念のためあの12時間また私ももしね仮に凍結されたら嫌だなと思いましたんでそこで考えました。クソジシーと書きましたカタカナで、あれね意外と気づいてないんですよ。もう絵面でクソジジイだと思うじゃないですか。でもねよく見たらクソジシーなんです私が書いてるのは
ビタミン C みたいな。
そうそうそう。でまああのやっぱり絵面っていうのは全体のそのイメージで脳みそで変換していきますんで、濁点が1個抜けたぐらいではねクソジジイなんですよ。ざまみやがるツイッターっていうことで、今日は何回クソジジイを言うか分かりませんが C 枠あたりではドーンと数を伸ばすんじゃないかとワクワクしている今日この頃でございます。 QIC ケブールインサイダークラブ、この番組はFMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ルルイカズミと、
そして FMC、九州新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
キラウヤユッポです。
お一人で今日はあのたっぷり後ほどあの、ね、クソジジイについて語っていこうと思います。あの他のメディアとかが一切触れてないこともやります。あのクソジジイがあの何なのかっていう、もう相当に私あの研究をしてきた人間ですので、はい、これについてあの語ってみようと思います。あの人ってね、まあ後で語りますけども人気あるんですよ。人気があるからこそあの立場に入れるんですよ、ただしやつがダメだっていう部分といいって部分はみんな割と分かってんですよ分かってんです。で面倒くさいんですともかく、で面倒くさい、しかもあの何が一番面倒くさいかっていうと、はい、あの身内ですら殺しますから、殺すっていうのは、あのぐさっと刺したりあのズドンと打ったり、はい、なんかこう薬を飲ませたりとかっていうんじゃなくて、うん、追い詰めてってまあ自分で死ねと、うん、いうようなことがまああったりするわけですよ、はい、彼にはもう息子さんいませんよね、うん、そこら辺の話も含めての話、怖い話をですね今日はたっぷりとやっていこうと思いますので今日はどうぞあの保存版で聞いていただきたいと思います。では最初のお便りいきます。こちらは秋田県大仙市からいただきました44歳自営業ラジオネームコンタック60億。
ありがとうございます。
日本見切れ堂名誉会長、見切れ堂協会ですねの名誉会長の、榎木田師匠にぴったりなニュースを発見しましたのでお知らせいたします。ニュースサイトしら、ニュースサイト調べが全国10代から60代の男女3140名を対象に調査したところ、全体の 36.1% がテレビに映った経験があると回答したそうで、でその多くが街頭インタビューであったり、あるいは公開収録の観覧、スタジオ観覧などで、まあ、こう 会場の客席に映ったっていう、そういうやつみたいで、で撮影クルーを見つけてはカメラの角度を分析しながら見切れ攻撃をかける榎木田師匠のような猛者はあまりいないようです、ということでいただきました。そうですか、少ないですね、意外と 36.1% しかいない、まあ4割弱ということなんですけど、木下さんはもうね、あのテレビタレントとして長いことあのもうテレビの世界で、
テレビタレントじゃないですけどね、
もう生きてらっしゃってもうね、あの子役の頃からもう人気者で、
子役もやってませんけどね。
あ、そうですか、はい。もうあの、はい、なんかもう大河ドラマも何回か出たっていうふうに
何もやってたんですけどね、あの
加藤清史郎君と何度も経験あの共演をしてると
。私も全然違いますけどね。
あ、そうですか。この間この間というか、今キリンが来るにあの加藤清史郎君がもう出てるんですけど、あのパッと見わかんないですよね、もうね、
もう大きくなってますね、
もうあのシャキッとした顔になっててですね、なかなか。ルズリさんはどうですか、テレビは。
箱根駅伝の頑張れって応援してる人で旗を振ってるところが映ったよって友達から連絡が、
箱根駅伝で、
はい、
それあの箱根駅伝もあの距離結構ございますが、はい、どのあたりで映ったんですか。それ
あのロックですね。
ロックって言うともう
2日目、
はい、袋、
はい、
ということは、
箱根駅伝
割とすぐですわね。
はい、そうです、そうです、
だからゴーラあたりですかね、
はい、
じゃあですか、箱根に旅行かなんかに行ったついでかなんかですか。
ついでというか箱根駅伝を見るっていう体で、もう箱根温泉泊まっていて、で旅館から沿道に出て応援してた、
読売新聞の旗振った。
そうなんですよ。
あらららら、そうですか。それいつ頃ですか。
2年前
ですか、ね、じゃあ割と最近だ。
そうです、はい。
じゃあ俺たち見てましたよ多分見てましたよそれ、ああそうっすか。
そうなんですよ。
まあ私あの駅伝とかマラソンの応援っていうのはしたことないですけど、
はい、
あの中継車に乗ってたことがありますね。
そっちの方が嫌ですけどね。
まあまあ、 あの随分前ですけれど、うん、千葉の方で、女性の、 あのあれはマラソンか、あれはあのいましたよ、私中継車の中で。
中継車に乗ったことある人だったらもっとパーセンテージ少なくなります
ね。あ、少ないでしょうね。中継車もいろいろありますから、
はい、
あの私が乗ってたのは第一中継車ってやつで、うん、あのメインになるやつで、
はい、
であの後ろ向きにあのアナウンサー、実況アナウンサーと解説の人がこう2人、
あ
の、
ま、
増田明美さんかなんかがこう座って、こう見てるわけですよ。でその横にあの防振カメラって言ってですね、
はい、
あの車の揺れがこう吸収される、全くあのブレないカメラがついてるんですよ、
はいはい、
それでこう映してて、でそれのあの電波を上空飛んでる、
はい、
あのヘリコプターに向けて飛ばすんですよ、
はい、
でそのヘリコプターからまたどっかのビルに飛ばしてっていう三段中継が、
そんな仕組みになってたんです
か。当時はそんなことやってて、まあ、いろいろ大変で面白かったですけどね、思いっきり酔いましたけど、ね。もうあのバスの中でこうちっちゃなテレビ画面凝視してこうね、オシロスコープみたいなやつ見てるわけですよ、うん、だんだん気持ち悪くなってきます
ですよね。本読んでるだけでも酔っちゃうのに、
という見切れと何の関係もない話を今しているわけでありますけども、木田さんはその何ですか、あのテレビに映ったっていうその見切れとかってのはないんですか今までに。
あれがあったですね。
何が。
見切れじゃないですね、今思い出した。
何ですか。
あの選挙特報じゃなかった、なんだっけ、
選挙特番、
あの
JOGK NHK 熊本放送局からお送りします。
そうそう、それだったな。
私見ました。
映ったのかどうか知らんけど
映ってました。
見られてる。
あのスタジオ
票を数えてたんですよね。
スタジオにこうあのアナウンサーと解説の人、はいはい、記者がいて、でその真向かいにこうテーブルがずらっと並んでいて、はい、そこにその情報を集める まあ、電話機とかがザーッと置いて、はい、そこにあのバイトでかき集められたお姉さんたちがいるわけですよ、うん、はいはい、でそこに思いっきりあのもう目立つところに木田上優子がいて、ポカンとしてましたね
なんか仕事を
仕事なんかね仕事してなかったよね、ポカンと。
あんまり仕事した記憶がない
他のお姉さんもこうなんかせわしく動いてるのに、なんか私別に何もしてもらってないかな
と。仕事はどうしたんですか
いや確か私の地区がなんか少なかあれだったんですよね、多分
なんかこうあのこう小指かなんか鼻に入れてこう鼻ほじってるような、なんかそういう
そんなことしてませんが、
途中からカッペとかやってるような、なんか
なんかカッペってやってませんから
もうすごいものを見ましたけどもね、まあ私はもうテレビはもうね、も
うそうですよね、
もう相当出てますからもう別に今さらどうだってことはないんですけれど、一番最初に出たのはあのなんすかね、一番最初俺ラジオなんですよね、テレビじゃなくてね、
初出演が
初そうですね、声が出たっていうのは、うん、はいはい、ちゃんと喋ったのは小学校の2年生か2年生ですね、
早い、はい、
あの場所は熊本市中央消防署、
はい、
昔東消防署って言ったんですけど、うん、そこに、見学に行って、これが最新鋭のシュノーケル車ですとかって説明を受けてて、
はい、
でそこになんかあの、熊本の有名なタレントバッテン荒川が現れまして、しかもおっさんの格好っていうか、あの、
はいはい、
あれおよねばあさんじゃないモードの、うん、もう誰が見てもただのヤクザにしか見えないもうとっくりのセーターあって、で角刈りで、もう多分本当にヤクザが来たと思ったらなんかこう RKK って書いてあるこう黒い弁当箱みたいなのにこうマイク持ってきて、うん、ラジオマイクってやつ持ってきて、はい、それであのなんか「ウエネばあさんのピラット登場」とかって、全然ばあさんじゃねえじゃねえかってヤクザだろお前みたいな、それで「であのここ の可愛いかわいい兄ちゃんにねちょっと聞いてみますね」とかっつって、それで「ドジャンね」とかって言って「あかっこいいです」とか何か言って言ったのをこうが私 の, あのラジオの多分初
デビュー
初でしょうね。テレビは覚えてないけど、多分これはあのね、名著聞かせてやんないにも確か書いてある、
うん、
あの NHK 熊本放送局で、
うん、
こんばんは九州という、
うん、
九州ブロックネットというですね、うん、当時あの NHK で一番九州で一番偉かったのは熊本局だったんで、だからあの九州の中心だったんですよ、
うん、
なのであの熊本で放送あの制作する番組が九州全県に流れるっていう、
うん、
今だったら福岡にもその立場を奪われちゃってますけど、うん、で当時それでそのこんばんは九州というので、福の花という、力士が、
はい、
熊本県出身の力士が引退するっていうんで、
うん、
で公開番組がありますってんで見に行ったんですよ。小学校たまたまその日なんか学校が休みで、
はい、
林田君と脇田君と3人で行ったんですそれで行ってこう桟敷席みたいなセットが作られていて、
はい、
そこにちょこんと座って、で見てたんですけど、そもそも福の花って誰やとか相撲なんか全然
そこを知らない、
全然興味なくてポカーンとしながら、であの私もうあのマイクとか、ね、カメラとか、うん、照明器具だとか、うん、もうそっちの方にこうあの、うん、こういう放送局がどういう道具を使ってるのだろうかみたいな感じで、
うん、
キョロキョロキョロキョロしてるあの挙動不審な姿が、木曜日の夜に放送されました九州全県で、それが多分最初だったと思いますけどね、うん、街頭インタビューとか受けてみたいんですけどね、
まだ受けたことはないんですか。
あるんですよ何回か、うん、ただあの一応ほら出るとまずい曲だったりするわけ、その時あの自分が関係してるネットワークと違うところに出ちゃうと、
うん、
後々ちょっといろいろ面倒なことになるのですいません同業者ですっつって断ることの方が多くて、それ以降大体同業者ですっつって断ってるんですよ。
なるほど、
ただ見切れるのはほらただ映っちゃっただけですから、
うん、
別にあの取材に答えてるわけじゃないんで、うん、それはもうあのもう堂々と胸を張って見切れるわけですよ。まあね、ケンさんどんな番組にあの今から出てみたいですか。
どんな番組、
なんか
いや別にどんな番組、いや別に
例えばね「笑っていいとも」がまだもしやっていたら「テレフォンショッキング」かなんかで明日じゃあ木田上さん出てくれるかなとかって言ってい
やー あの月曜から夜更かしのあの、あの見てる観客に座ってみたいです。
ああ、うん、あれ観客なのあれ
いや一応観客でしょ、あそこ椅子に座って見てる。
あ、そうなの、あれ観客、うん、
いますね、いますね。
ああ、
いますよね。
あ、夜更かしね、うん、はいはいはい、
そうですよ、はいはいはい、夜更かし、夜更かし、はい
は
いはい、あそこでちょっと見てみたいなっていうのはありますけど、
ね、ああ、私どうですか、
出てみたいはないですね。
せっかく大阪にいますからね、やっぱり生活小百科とかですねあの客席にいてみたいですよね、うん、あの面白くないこう寒いあの台本通り のやり取りをニヤニヤしながら拍手しながら笑うっていうおぞましい観客の役をやってみたいんですけどガラス越しに上からは見てましたけどね。
あ、
たまたまあの BK に見学っていうか暇つぶしに行ったら、はい、ちょうどやってて、上から見てて、あ、この人たちがそうなのかとか思って見てましたけど、あとはそうですね、今のところテレビね、あとはニュースですね。こうお手柄の榎木田さんみたいな感じで
表彰されました。
そうそうそう、なんかこうなんか池に落ちて死にかけてるばあさんを救ったとかなんか火事場で火事場でなんかこう中に取り残された子供を救ったお手柄の榎木田さんみたいな、うん、なんかそういうのだったら出てもいいんですけど、
うん、
それ以外の例えば継承略で出てくるニュースには嫌ですね、もしくは継承が容疑者とか被告ってつくようなのはちょっと願い下げなんですけど、
う
ん、まあ、1回ぐらいならやってもいいかなと思うん
です、ね、いやいやいや
、というね、あとは何すかね、出てもいいなと思うの、まだ出たことが CM 出たことないですもんね、
うん、
CM ないでしょ。ニュースはあるわけですよ、その映り込んでしまうとか、
あ、
あとその取材インタビュー受けてっていうので出たことはありますから、
はいはい、
だからあとは何、歌番組ですね、うん、やっぱりミュージックステーション、
何を歌うんですか
やっぱデビュー曲を引っ下げて階段降りてきてでもうオープニングでこうずらっと並んで軽く会話をしてから1曲目トップバッターはじゃあ榎木田さんですとかつってで歌うっていうのとか、あとはブラタモリもいいですよね。
ああ、いいですね。
ブラタモリにこう案内人として何を案内するか別に分かんないですけど案内人として出てきて、うん、絶対にタモリが分からない質問をぶつけるっていうみんな質問が弱いでしょう、だって、
うん、
もうタモリが当てそうなものを言うんで、うん、だからこう絶対分かんないだろうなっていうタモリをいじめ抜くっていじめ抜くということでしょうか。続いてのお便りはこちら、東京都目黒区からいただきました40歳主婦兼挿絵屋、ラジオネームヤクルト10本一気飲み。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
テレワークの普及が一気に進みましたが、テレワークで困っていることというネットニュースがありましたので、これを魚にトークを展開してみてくださいということで、これ2月5日に出たキャリコネニュースだそうですけれど、千葉県の50代男性、事務職年収450万円は、これ、ね、別に年収書く必要あんのかな通勤がなくなってありがたいです。これまでは混雑した電車に乗って人混みの中を往復していましたが、テレワークだと集中力が続きません。また使用している、まあ、回線、これネット回線のことですよね、うん、不安定で毎日のようにパソコンがフリーズしてしまいます、
うん、
まあねえ、まあテレワークですっていうのはまあ今ここでは私だけですよね。
そうですね、私もないですね、
うんうん、私はもう本当にドがつくテレワークなので、うん、ドテレワークですから、なんせ去年の8月に、
はい、
オフィスが引っ越したんですよ、
はい、
それまで大阪城のすぐ横の OBP 大阪ビジネスパークっていうところに、うん、クリスタルタワーっていうもうビカーって反射する眩しいビルがあるんですけど、はい、あん中にあったんですけど、
はい、
でそれがまた今度大阪城のすぐ近くの谷町4丁目のあるビルがあるんですけど、具体的には言いませんけど、はい、そっちに、まあ、オフィスが引っ越したんですよ、
はいはい、
まあ、別に大して距離じゃないんですけど、うん、 でその引っ越して以降、
はい、
そのタニオンのビルに、
はい、
私何回出社したかっていう、うん、4回
それまだ数えられますね。
4回です。本当に8月以降
うん、
ここ用事ないんですよ全然。だからいつの間にか交通費がなくなっちゃいまして、
あ
それまで交通費出てたのが、
うん、
それでどうするんだろうなと思ったら、なんか4月から制度を変えて、なんか来るたんびにその取っ払いになるみたいななんかそういうことみたいですけど、うん、なんかまあだから本当に思いっきりテレワークなんですけど。
そうですね、
確かに。だからこう通勤しなくて良いっていうのはまあ楽ではありますよね、うん、もう楽しくないですからね通勤って、
うん、
ねえ満員、特に満員電車で通勤なさってる方、
うん、
あれ私なんかは満員電車にほぼほぼ慣れてないわけですよ、
はい、
東京で仕事してた時も満員電車の時間帯に移動することがほぼないので、
うん、
だから大体いつもガラス機で動いてるんですよね、うん、それでね、その満員電車すし詰め状態っていうのがたまに乗ると楽しいっすよね、うん、
たまにだから私、
うん、あれも毎日なら絶対うんざりなんだけど、うん、たまにこう乗ってってこう、うわー人が多いなとか思って、こうまず電車から人が吐き出されるじゃないですか、うん、で吐き出された後に今度電車の中に吸い込まれていくじゃないですか、うん、その吸い込まれる人の流れの中に私もまあ混ざってるわけですよ、うん、それでどんどんどんどん今度後ろから次から次へと人がまた入ってきて、どんどんどんどんすし詰めになっていくじゃないですか、うん、でそうすると本当身動きが取れない状況になって、うん、でもうガチッと、もうなんか私何もしませんとかいう感じでじーっとしてるような感じで、うん、それで電車が動き始めるでしょ。でそれでほら普通なんだ、釣り革に捕まったり、うん、手すりに捕まらないと危ないじゃないですか、うん、なのにそんだけほら人間がいるともう転びようがないというか、
すし詰め状態すぎて
そうそうそう、まっすぐで安定しちゃってるんですよ
もう本当詰まりすぎて全然釣り革持たなくても大丈夫になるんですよ、ね、
そうそう、ほら安定してるじゃんこれと思ってそのまま俺ちょっともたれかかってみたらどうなるんだろうかと思ってこう逆にちょっとこうしな体をしならせてみたりとかしながら、うん、でそれで横が目の前がほらなんかむさいおっさんとかだと、うん、なんかこう気持ち悪いなとか思うんですけど、うん、たまたまその時割となんか綺麗っぽい大江さんに私ぐるり囲まれましてなんだこんないいことがあるのかと、これなら別にいいんではないかというようなことで、でこうこうブレーキがかかるとやっぱ全体的にこうね、こう圧がまたかかるじゃないですか、うん、そうするとまたこうなんか楽しい圧がかかったりしますこれはなかなかいいんではないかいっていう、そういう思いはしましたね。なので、テレワークより通勤の方が楽しいかもっていうことを言うとほとんどのサラリーマン OL の皆さんからふざけんなお前って
反感買
うわけですけど、それと回線が不安定で、パソコンがフリーズ、これはまあね、会社の回線って、うん、普通のネットと違うプロトコルでやってる、プロトコルっていうか違うところでやってたりするんで、うん、ちょっと違うんですよね、
うん、
俺うちもそうなんですよ。ネット自体は別に普通なんですけど、うん、会社のやつはちょっと違うので、
うん、
やっぱ一斉に社員が使ったりするとすぐパンクします。
あ、
ええ、やっぱ社員がほらもうね2万人近くいるような会社なので、うん、それが一斉に使うと会社のそのキャパシティ超えちゃうんで、
うん、
それであれ何もできねえじゃんとかって、でなんかそれまでずっと何 Windows の Teams っていう Zoom みたいなやつでこう会議をやってるわけですよ、
はい、
で絵は使うなってうちの会社言われてるんで、うん、動画を使うと帯域をそんだけ占有しちゃうから、会議は極力音でやれって言われてて、
うん、
で音声でやってるのが途中から全員なんかロボコップみたいなことになり始めてもうなんかウェンウェンウェンウェンウェンとかって何言ってんだか分からないというねもうそういう時はもう分からないんで一旦落ちますとかって言って消えるというのが、うん、こちら京都府に住む40代の IT エンジニアの女性は、テレワークで通勤がないので睡眠や休憩に時間を回せるようになったと、
うん、
まあ良い面ではね、
うん、
ただ会社からテレワーク補助費が支給されて、なんだこれもいい面か、支給されているので光熱費に悩まされることもありません、
う
すっごく助かっています、うん、ただ運動不足で体力が落ちてます。1日100歩も歩かない日もありますと、うん、いうで、テレワーク補助費欲しいですよね。
欲しいですね、
うちは4月かららしいんですけどね、うん、もっと早く出してくれるかって話です。電気代跳ね上がってますからね、うん、それで何、まあ歩かない、私はまあでも歩くので、うん、買い物に行ったりするんで極力歩くようにしてますから、100歩ってことはないな私は、うん、まあまあまあ費用的な問題ですよね。それと、あのまあ出勤しなくていいから、うん、直前まで寝てられるじゃないですか、
うん、そうですね、
ぶっちゃけ言うと寝ててもいいじゃないですか。
まあまあ
その姿が、そのね、カメラを使って姿を映すようなミーティングでもない、例えばうちの会社なんか特にそうですよ、音だけだから、うん、ね、ぶっちゃけ言うと枕元にパソコンを置いててもいいわけですよ。ね、
上半身だけも着替えなくても済むって。
そうだからまあ何にもだからしないで、そのまま寝床でカチャってやって、ありがとうございます、今日は何をする予定です、よろしくお願いしますとかって言って切って、うん、カーって寝ちゃうってやつも、うん、絶対いると思うけどね。東京都のウェブ制作をやっている30代の男性は、テレワークのおかげで、始業直前まで寝ていられるようにほらになり、通勤時間を睡眠に充てられるので生活の質が上がっていると喜んでいる。ただ、うん、集中力が持たずパフォーマンスが低下、以前より会社に貢献できてない実感がある。
実感まだ。
どうですか、こう働かない実感をいつもあの感じている平尾由子さん。
感じてないわけないじゃないですか。
テレワークだったらっていうのは思ったことないですか。
いや、私テレワーク拒否派なんで。
あ、拒否派なんで。
はい、いや別に家で仕事なんかしたくない、
はあ、
はい、もうちゃんと会社に行って、うん、会社で仕事してほら、人から見られる目もあるじゃないですか、やっぱ自分を湧き立たせるじゃないですか。
自分を湧き立たせる。
はい、仕事してるぞって、ほらやっぱ仕事せなんぞみたいな感じを。
でも投票所どうだったんですか。投票所めちゃくちゃ人いるじゃないですか。
投票所でテレビが映しているのに働いてなかった人がよくそういうことを言うなっていう今ね。
いや、あれはだってたった1日の話です。
いや
それと1日の話ですよ。
それと QIC とかでもこうもうちょっとこう真剣にねやっていただきたいという、いうことですね。
で、これやっぱりほらオンオフがちゃんとできるじゃないですか。
オンオフをね。
なんすかその。
千葉県在住の事務職の40代男性は、スーツなどの仕事着が不要になり、衣服費、要するに洋服代が減ったと。ただ、会社では打ち合わせなどで動くことが多いが、テレワークでは体を動かす機会が少ないと。なので、首に痛みが出ている。あ、首はそうだ、俺また左腕が一日中しびれてるんですよ今。これね、熊本大分大地震の時に3週間車中泊やって発症したやつがまた発症しちゃいましたね。多分なんかこう筋をどっかなんか圧迫してんだと思うんですけど、もうなんか、今とりあえずなんかこう孫の手かなんかでグイグイ押してなんかやってるんですけど、あとなんだ、都内の教育関係でお勤めの40代女性は、苦手な人と接触しなくて済むこと、無駄な会議がないこと、それにより自分の仕事を自分のペースでできるようになりましたと。まあ快適であると言ってる。ただパソコンとタブレットを駆使するため目の疲れがひどい、で聞きたいことを聞けない、オンとオフの切り替えができない、今木田さんが言いましたけど、休みの日や勤務時間外にも業務連絡を入れる人がいます。まあね、会社の風土にもよりますけどね、それはね。
そうです。
ということで、まあ一長一短ある、まあさ、まああるでしょうよそら。これテレワークってやつが、まあ世の中にその、まあ急に認知されるようになりましたけれど、もともとは30年ぐらい前からあるんですよ。で、これ総務省になる前の郵政省の時からずっとやってた話で、 あの前にも話したことありますけど、あの日本でテレワーク第1号というふうにほぼほぼ認定されたのは私ですから、なので郵政省の官僚から言われたぐらいですから、で、まあ、あの長いことやってるんですけど、だからいろんな問題が起きるっていうのはもうその時からいろいろこうヒアリングで、私もあの講演とかでも含めてテレワークについてはずっと話したことがあるんですけど、で、まあ、まあこうなるわなっていう、でこうしないためには簡単なんですよ、監視カメラつけるしかないんですよ。
うーん、どうですね、
その ご家庭の仕事部屋に監視カメラがどっかにあって、その何従事してる時間帯はもうそれでいつ見られてるか分かりませんよっていう緊張感、でそれはまあもちろん監視社会になっちゃうんですけど、でも結局そこなんですよね、あの会社の中でやれるかやれないかって、要するに人の目があるかないかですよ、だから監視なんですよ要は、それを是とするか、まあ、否とするか、まあ、是とする人はほぼいないということで、あとは何ですかね、あのパソコンについてるカメラがいつオンになるか分からないというそういうこともありますから、まあ私はだから会社から支給されているパソコンのカメラのところには、黒いあのパーマセルテープっていうやつがペタッと貼って
映らない
映らないという、で、あの時たまあの他の会社 の, あの協力会社の人とかとそのズーム会議があるんですけど、そうするとそういった人たちカメラをオンにするんですよ、うわオンにしてるよやだなとか思って、で私あの最後の最後まで抵抗して映さないんですけど、で、あの榎並さん、よかったらあのちょっと映してくださいよとかって言って、ちょっと久しぶりに顔見たいんでとかって、うるせえ余計なこと言うやつはこいつ殺すぞこいつはとか思いながらもそうっすか、いや違う、そんなの見せるほどのことじゃない、いやいやいいじゃないですかとかって言って、うるせえなこいつとか思いながらこの野ぶっ殺してやろうかなと思いながら、その黒いテープを外してカメラをオンにしてニコってにやけて、あのこんにちはとかって言って、それでそしてこの私の背景には必ず後ろにあのあるプロ野球球団のユニフォームがずらりとあるっていうことになってるのでそれがこう背景で映った瞬間に、榎田さん野球好きだった、あヤクルトですかとかって言って珍しいなとかって、それで印象を強めてしまうのでなおのこと嫌なんですけどねもうかといって、あの何あの背景画像を変える機能があるじゃないですか、ね、あれであのなんかトンマな画像とか入れてる人がいて、だからそれが元に戻らなくなって途中でその話題にしかならなくなったっていうのは一回やったんですけど注意していただきたいというふうに思いますが、というわけでございまして、今日はですね、たっぷりとね、クソジジイについて、今後話を展開していくわけですが、まだ A 枠 B 枠はクソジジイはまだ出てこないですね B 枠の途中ぐらいかな、まあまあそういうことで、一旦、CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌、
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンスブル法律事務所です。
世界のファッション、タマキン。